最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年5月28日木曜日、パーソナリティのはるかです。皆さん、今日は何の日か知っていますか？実はゴルフ記念日なんです。1927年のこの日、日本で初めてのゴルフの選手権、全日本オープンゴルフ選手権が開催されたそうです。ゴルフというと、最近はテクノロジーとの融合がすごいですよね。スマホアプリで自分のスイングを撮影して、 AI がフォームを解析してくれたり、プロの動きと比較してくれたり、あとはインドアで楽しめるシミュレーションゴルフも、センサー技術やグラフィックが進化して、本物のコースさながらの体験ができるようになりました。昔ながらのスポーツも、テクノロジーで楽しみ方がどんどん広がっていくのは面白いですよね。さて、今日のポッドキャストでは、そんなテクノロジー、特に AI に関する話題が盛りだくさんです。国会答弁で生成 AI が使われたというニュースから、 AI スタートアップの巨額の資金調達、そして私たちの開発作業を快適にする具体的なテクニックまで幅広くお届けします。もちろん経済やカルチャーの気になるニュースもピックアップしますよ。それでは気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは日本の国会で起きたちょっと未来を感じさせるニュースからです。ヤフーニュースによると、松本直デジタル大臣が27日の参議院本会議で、答弁の作成に生成 AI を活用したことを明らかにしました。これはデジタル庁が開発した源内という業務補助システムを使ったもので、職員さんが答弁案を作成し、最終的に大臣自身が確認したとのことです。なんと衆議院参議院の本会議で生成 AI が使われた答弁はこれが初めてだそうですよ。これに対して参政党の梅村みずほ議員からは、生成 AI を使うと答弁が紋切り型、つまりありきたりで中身のないものになるんじゃないかという懸念が示されました。確かに AI が作った文章って、時々どこかで読んだことあるような無難な表現になりがちですよね。でも松本大臣はこれに対して、むしろ逆だと反論しています。職員が内容の精査、つまり中身をしっかりチェックすることに多くの時間を割けるようになるから、形式的ではないより丁寧な答弁が可能になると強調したそうです。この源内というシステムは、デジタル庁が2025年の5月から利用を始めたものだそうです。行政の現場で AI 活用が進むのは、業務効率化の観点からとても期待されますよね。単純な資料作成や情報収集を AI に任せることで、人間はもっと創造的で重要な判断が求められる仕事に集中できるというのは理想的な形です。ただ AI が生成した内容のファクトチェックや責任の所在をどうするのかといった課題も同時に考えていかないといけないなと感じました。皆さんは行政の AI 活用どう思いますか？
続いては同じ AI のニュースですが、こちらは少し心配になる側面のお話です。こちらもヤフーニュースからですが、高市早苗首相の陣営がライバル候補などへのネガティブキャンペーン動画の作成に AI を駆使していたという週刊文春の報道です。記事によると、この動画作成拡散を実行したチームは、なんと約20台ものスマートフォンと AI を使ってネット工作を展開していたと証言されています。その手法がかなり組織的で驚かされます。まず20台ほどのスマホを準備して、1台のスマホにつき Gmail アカウントを3つずつ作成、そしてその Gmail アカウントと連携させて YouTube など4つの SNS にそれぞれアカウントを作る。つまりスマホ1台あたり12個、全体で240個以上ものアカウントを運用していた計算になりますね。そこに動画をどんどん投稿していったそうです。さらに驚きなのが、動画の生成は AI によってほぼ自動化していたという点です。これにより1日に100本から200本もの動画を作成して大量に拡散していたと証言されています。 AI を使えばそれだけの数の動画を短時間で作れてしまうんですね。これは生成 AI の技術が偽情報の拡散や世論操作といった負の目的に使われかねないという現実を突きつけられるニュースです。 自動化された大量のネガティブな情報にさらされたら、何が真実か見分けるのは本当に難しくなりますよね。プラットフォーム側の対策ももちろん重要ですが、私たち自身も情報の出どころを確かめたり、批判的な視点を持ったりするメディアリテラシーがこれまで以上に求められる時代になったんだなと改めて感じされます。
少し話題を変えて、今度は私たちの生活に身近な経済のニュースです。経団連が発表した今年の春闘、つまり春の賃金交渉に関する大手企業の集計結果についてです。月給の引上げ額の平均がなんと 19,964 円となり、過去最高を記録しました。この数字 19,964 円というのは去年と比べて622円上回っていて、比較が可能な1976年以降で最も高い金額だそうです。また平均の賃上げ率は 5.46% で、これで3年連続で 5% を超える高い水準となりました。すごいですね。この背景には物価高に対応してほしいという労働組合側と、人手を確保したい、優秀な人材に辞めてほしくないという経営側の考えが一致したことがあるようです。物価が上がっている中でお給料も上げていかないと生活が苦しくなりますし、企業側も良い人材を確保するためには賃上げが必要ということで、高水準の賃上げにつながった形ですね。経団連は賃上げの力強い勢いが今年も続き、さらなる定着に向けて着実に進展しているとコメントしています。ただこれはあくまで大手企業103社の集計結果です。日本の企業のほとんどを占める中小企業に、この賃上げの波がどこまで広がっていくかが今後の大きな焦点になります。名目の賃金が上がっても物価の上昇に追いつかなければ実質的な豊かさは感じられませんからね。実質賃金がプラスに転じるか引き続き注目していきたいニュースです。
次は少し寂しいニュースです。長年多くのファンに親しまれてきた東京ディズニーリゾートブログが5月27日の更新をもって終了したと発表されました。このブログは2012年の3月にスタートして、14年もの間東京ディズニーリゾートに関するさまざまなニュースやパークの裏話、キャラクターの可愛い様子などを伝えてくれました。投稿された記事はなんと3000本以上にもなるそうです。私も時々見ていたので、なんだか寂しい気持ちになりますね。ファンからは、今までありがとうございました、このブログで BGS、 つまりバックグラウンドストーリーとかキャラクターの様子を見るのが好きだった、悲しいけどありがとうといった感謝や終了を惜しむ声がたくさん寄せられています。ブログの最後の記事では、この14年間で投稿した記事の数は3000本を超え、一つ一つの記事にあの日の景色や空が息づいていますと、これまでの感謝が綴られていました。幸いなことに過去の記事は当面の間は公開を継続するとのことなので、いつでも思い出を振り返ることはできそうです。ブログというメディアは SNS と違って少し長めの文章でじっくりと世界観を伝えられる魅力がありましたが、時代の流れとともに情報発信の形も変わっていくということなのかもしれませんね。今後は公式ウェブサイトや SNS での発信が中心になっていくのでしょうか。一つの時代の終わりを感じされるニュースでした。
前半最後のニュースは素敵なキャリアに関するお話です。エイラの動画番組で YouTube Japan 代表の山川直美さんがご自身のキャリアについて語られています。山川さんのお仕事はクリエイターやメディア企業の方々のサポートが中心で、皆が安心して活動できるプラットフォーム作りや YouTube の魅力を伝えるマーケティングなど多岐にわたるそうです。彼女の経歴が面白くて、新卒でコンサルティング会社に入り、その後 e コマースの会社を経験し、またコンサルティングの世界に戻った後、 Google つまり YouTube にキャリアチェンジしたそうです。 彼女にとって最大の転機は Google に入社したことだったと語られています。それまでは仕事は仕事として頑張りつつ、プライベートでは音楽、漫画、アニメ、映画、演劇といった大好きなエンタメの世界にどっぷり浸かることでバランスをとっていたそうです。でもいろんな場所でエンタメが好きだと公言していたことがきっかけで、友人から YouTube のポジションを紹介してもらえたんだとか。まさに仕事とプライベートが交差した習慣だったと。これはすごく示唆に富む話ですよね。自分の好きという情熱が思わぬ形でキャリアにつながることってあるんだなと勇気づけられます。専門的なスキルももちろん大事ですが、自分が何に情熱を傾けているのかを発信し続けることで、新しいチャンスが舞い込んでくるのかもしれません。リスナーの皆さんの中にも、今の仕事とは別に大好きな趣味や情熱を注いでいることはありますか？それがもしかしたら次のキャリアの扉を開く鍵になるかもしれませんね。さて、ここまで国内のニュースを中心に見てきましたが、ここからは海外の技術ニュースと日々の開発をちょっと快適にするお話に移りましょう。
まずはアメリカのテッククランチが報じた AI コーディングのスタートアップに関するビッグニュースです。デビンという名前の自立型 AI ソフトウェアエンジニアを開発しているコグニションという会社が、なんと1億ドル以上、日本円にすると1500億円以上というとてつもない金額の資金調達を行ったと発表しました。しかも会社の評価額がすごいんです。プレマネー評価額、つまり資金調達前の企業価値が250億ドル、日本円で約3兆9000億円です。この会社、実は8ヶ月前の2025年9月にも資金調達をしているんですが、その時の評価額が102億ドルだったので、1年足らずで価値が2倍以上に跳ね上がっていることになります。ものすごい成長スピードですよね。このニュースがなぜ重要かというと、これまで AI によるコーディング支援ツールは OpenAI のコデックスとかアンスロピックのクロードコードみたいに大規模言語モデルを開発している巨大企業が市場を独占するんじゃないかと見られていたんです。でもコグニションのような独立したスタートアップがこれだけの評価を受けることは、 AI ソフトウェアエンジニアリングという分野に専門特化した企業が活躍する大きな可能性があることを示しています。コグニションの顧客にはメルセデス・ベンツ、 NASA、 ゴールドマン・サックスといった世界的な大企業が名を連ねています。そして年間経常収益、つまり毎年継続して得られる売上の見込み額が4億9200万ドル、日本円で約770億円に達しているそうです。企業のデビン利用が過去6ヶ月間毎月 50% も成長しているというから驚きです。このデビンはただコードを保管してくれるだけじゃなくて、自立型 AI ソフトウェアエンジニアと名乗っている通り、人間が大まかな指示を出すだけで要件を理解し計画を立て、コーディングからデバッグ、デプロイまで一連の開発プロセスを自律的にこなすことを目指しています。これが本当に実現したら、ソフトウェア開発のあり方が根底から変わりかもしれません。エンジニアはコードを書く作業から解放されて、より上流の設計やどんなプロダクトを作るべきかといったより創造的な仕事に集中できるようになるかもしれませんね。未来がすぐそこまで来ている感じがしてワクワクします。
さて、最後のトピックは、そんな AI コーディングツールを日常的に使っている開発者の皆さんにとってとても実用的なお話です。前に掲載されたカーサーから乗り換えた人向け VS コード版クロードコードを使いやすくする6つの設定という記事を紹介します。最近 AI と統合されたエディタであるカーサーから、多くの人が使っている VS コードにクロードコードの拡張機能を入れて使うというスタイルに移行する人が増えているようです。でもいざ移行してみると、なんだか微妙に使いづらいと感じることがあるそうです。この記事では、そんなちょっとした使いづらさを解消して開発効率を爆上げする6つの設定を紹介してくれています。一つずつ見ていきましょう。一つ目は、チャットをサイドバーに固定する。デフォルトだとクロードコードのチャット画面はエディタを分割して表示されるので、コードを書く領域が狭くなっちゃうんですね。
これを設定でサイドバーに表示するように変更することで、画面を広く使え、チャットが不要な時はすぐに隠せるようになります。2つ目はエディタとチャットのフォーカス切り替えを CMD プラス L にする。コーディング中に AI に質問してまたコードに戻るという操作は頻繁に行いますよね。デフォルトのショートカットキーは少し押しづらいので、これを押しやすい CMD プラス L に変更することで、思考を中断せずにスムーズに行き来できるようになります。3つ目は選択したコードで新しいチャットを始めるショートカット。コードのこの部分について質問したいというときに、いちいちチャット画面を開いてまたコードを選択し直してというのは面倒です。これをキーボードショートカット一発でどこからでも新しいチャットを始めるように設定します。4つ目はチャットの履歴を素早く開く。過去の AI とのやり取りを見返したいとき、マウスでアイコンをクリックするのは手間ですよね。これもショートカットを割り当てて、一瞬で履歴一覧にアクセスできるようにします。5つ目は複数の会話を並列で進める。AI に複雑な質問をして答えを待っている時間って、ちょっと手持ち無沙汰になりますよね。その間に別の質問を進めるように、新しいウィンドウで別のチャットを開く設定です。これで待ち時間を有効活用できます。そして最後6つ目がチャットのタイトルを日本語化する。これ地味にすごく大事です。デフォルトだと日本語で質問してもチャットの履歴のタイトルが英語で自動生成されちゃうんです。フィックスオーセンティケーションバッグみたいに。これだと後から見返した時にどんな質問をしたか分かりにくい。これを設定ファイルで日本語にするだけで、履歴の探しやすさが劇的に改善されるそうです。いかがでしたか？一つ一つは小さな設定変更ですが、こういう日々の作業のちょっとした引っかかりをなくしていくことが、全体の生産性を大きく向上させるんですよね。まさにツールを自分好みに育てていく感覚です。AI コーディングツールを使っている方は、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
今日のポッドキャストは以上です。国会での AI 活用から最先端の AI 開発企業の動向、そして日々の開発を効率化する具体的なテクニックまで、 AI が社会や私たちの仕事にどんどん浸透している様子をお届けしました。皆さんの仕事や生活のヒントになる話はありましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。